年熟成発酵トークというタイトルでお届けするこちらのシリーズは、遡ること12年前、2011年の東日本大震災をきっかけに日本各地を旅しながら、旅先で出会った世にも素敵なバイブレーションで生きていらっしゃる方々に突撃インタビューをしながら、100人100用のイエスのバイブレーションをお届けしたインターネットラジオ旅をする種という番組を始めてから、昨年2023年の秋、12年の一巡りを迎えて、この12年の間にご縁を温めた皆さんに感謝を込めて出会い直しながら、皆さんにとっての12年の実りや冒険を語っていただくシリーズトークになります。第9回目の今日は、初めての出会いは星山の森で共に音を奏でたあの日。3児の母でありながら、アーティストとして星読みリーディングのスペシャリストとして、みんなの命が輝くお手伝いに邁進しながら、一人一人が大切にされる可能性に満ちた世界を心に描く探求仲間。出会ってからの月日は4年半ほどですが、これからの12年も共に同じビジョンを探求していくソウルシスターと感じております。小山直子ちゃんをお招きしています。
こんにちは。
ようやくお招きできました
お招きありがとうございます
ね。いや、ちょっとね、遡ってみたら意外とね、4年半ぐらいだったのね。
4年半、そうだね、
うん、早いような、なんか長いような、ってか短いような長いような、うん、そんな感じで、なんかずっと一緒にいるような感じもするし、
いやね、本当なんか最近あんまり時間の感覚が、うん、全部今ここ一緒にあるような感じもするし、
ね、
なんか今とかあんまりちょっと分かんない感じもあるので、うん、私もそんな感じだけど、
本当にね、この12年の一巡りっていう言い方もね、やっぱり直子ちゃんとね、出会って、うん、直子ちゃんの星読みをね、受けたりとか、いろいろちょっと学ばせていただく中で、木星というね、大切なエネルギー感を持った惑星の周期が12年なんだよねっていうところも。
うん。
で、それが一巡りしてきたのが、去年の2023年は私のジュピターリターンでもあったので、うん、そういう意味でもね、その12年間の間の実り、っていうものにこう思いを馳せるにはとてもいい、あの、一サイクルだったっていうところもあって、この番組を思いついたんだけど、うん、どうですか、直子ちゃんの12年。
いやね、12年、この12年、多分一番今までの12年の中で早かったような気がするなあ。早かったというか、それこそ今も言ってたけど、12年前も今もなんか同じ感覚であるような感じがするっていうかね、その時間が。
おー、同じ感覚ってどんな感じなの？
昨日と12年前が同じ感覚なんかそういう感じがする。そんなに前だったっけっていうような感じ、うん、でもよくよく思い出してみると、いや確かに今とあの頃は違う部分もあるけど、でもなんかすごく一続きになっている時間のような気がするというか、なのかな。でも私もあのゆりちゃんと同じ木星なので、私も去年ジュピターリターンがあって、
うん、
ここから先の12年の巡りがやっぱり今までの12年の巡りと違うんだなっていうのは感じ始めてる。
もう感じ始めている。
違うんだっていうのを、一つ終わりと始まりが混在してるような感じっていうのがすごく去年はあったから、2023年はね、それがすごいグラデーションをはらみながら切り替わってってるのをすごい感じるな、この春は特に。
そうよね、何かがやっぱりこう新しいエネルギー感にというか、新しいリアリティに変化していく時って、やっぱりそのグラデーションのようにね、切り替わっていくっていう感覚はやっぱりあるよねと、パキッとなんかこう変化する時もなくはないかもしれないけど、なんかその行きつ戻りつしながらも、その過去の自分のエネルギー感も、あの、忘れ去ってしまうというよりは、こう、まだ分かりながら、でも新しい感覚にも出会いながら、その両方を、その、まあ、携えてというか、そうそう、両方の感覚をちゃんと扱いながら進んでいくみたいな
感じがある。
うん、
具体的には12年前って、私ちょうど真ん中の娘を産んだぐらいなんだよね、2011年に。で、大きな流れで言うと、私2010年ぐらいからすごい自分の人生が切り替わった感じがあったから、その切り替わった人生でこの12年間を体験してきたような感じ。
なるほど。
すごいあるな。
まあ、言葉にするのは 難しいというか野暮かもしれないけど、このこれまでの12年ってどんな12年だったっていう感覚？
あえて言うなら、なんか自分の中での2限を超えていく12年かなと。いいとか悪いとか、あっちとこっちとか、これが正しい正しくないとか、そういうことをありとあらゆる角度から超えていくことを体験させられた12年間でした。
超えていくっていうね、こう言い回しを使われたけど、要はその前の自分というかね、そのこの間の自分が、そのこれは許せる許せないとか、これはいい悪いとか、これが好き嫌いとか、まあ何でもいいんですけど、そういうこう自分の中のまあ判断というかね、が何かしら自分を支えてきてくれたこれまで判断っていうものが、まあ誰しもあって、なんだけど、その法則のようなものというか型のようなものっていうのが、そのままの型のまま行くんじゃなくて、何かその違う視点を持って自分の判断にこう出会い直すみたいな、扱い直すっていうのかな。
そうだね、そうだね。なんか私、2010年に父が他界したのをきっかけに、まあそもそもその父の、もう余命3ヶ月って言われた父の病気を何とかしたいっていうところから、友達の紹介で、こうエネルギーヒーリングをね、ひょんなことからやることになった、学ぶことになって、で、そのエネルギーヒーリングっていうものを扱うようになった、そういうことをするようになったのが2010年の暮れぐらいだったんだけど、うん、なんか、そういう、まあ、いわゆるスピリチュアルっていうようなところにいきなり、まあ、いきなりっていうことでもないとは思う。いろいろそういうことは、折に触れて感じてきて、興味もあったし、自分もそういう体験はしてきたけど、本当になんかそのど真ん中に放り込まれたような感じになったのが、ちょうど2011年になるぐらいの時だったんだよね。で、もうそれがそのなんかその、憧れるとか憧れないとか、嘘か本当かとかっていうこととかをすっ飛ばして、もうなんかそういうことでしかないっていうところに、いきなり飛び込むことになったから、そういう世界、目に見えないものとか、エネルギーを扱う世界と、いわゆる現実って言われるみんなが生きている世界の中で、どっちが正しいっていうんじゃ、でもなく、真ん中を生きるっていうことを、ずっと12年間、こう、やってきたような感じはあるかなって。なんかこう、やっぱり子供たちも生まれて、子供たちとの関わりの中でどうしても、普通に普通の社会と関わる機会もいっぱいあるし、こう、そういった中で、自分が見ているもの、感じているものと、現実にあるものとの間にどう折り合いをつけていくかっていうの、すごいやっぱり課題で、何かこうやっぱりどっちかを正しいって言ってどっちかが違うっていう方が簡単なんだよね、簡単だけど、そのやり方だと全然ハッピーにならないから、じゃあどうしたら双方 OK っていう風にいけるのかっていうところをずっと、なんか食べ物の側面、包むところの側面、教育の側面、医学の側面もいろんな側面からなんかこう取り組んだっていう感じの12年間だったな。
新しいリアリティを、まあ掘り起こすというか、そんなイメージがちょっと今湧いてきたんだけどね。
そうだね、そうだね。なんかね、新しい生き方っていうか、今まで自分たちが常識だと思ってたものは常識じゃなかったかもしれないって、一番最初にすごく感じたのはやっぱり一番上のお兄ちゃんを産んだ時で、それは2008年ぐらいだったんだけど、そこからこう最初すごくこう世の中に対してすごい否定的な気持ちになって、批判的な気持ちになったんだけど、世の中は間違ってるぐらいな気持ちになったっていうかね、でそこからいろんな学びを通じて、それこそ食、食べ物のマクロビオティックとか食の学び、あと星の学び、意識次元の学び、あとそういうエネルギーヒーリング的な学び、あと自分自身の音楽も普通に普通のミュージシャンだったところから、すごくそのサウンドヒーリングとかサウンドバスのようなものをする流れになっていったプロセスの中でのその音楽とサウンドの中での葛藤とか、そういうのを全部含めて、こう、 ガチでやっていくことになった12年間。
ものすごくそういう意味ではこの年月を経て、なおこちゃん自身がこう自由になったとか、軽やかさを感じているとか、可能性に心がこう向いているというかね、なんかそんな感覚はやっぱりあるのかな。
あるあるあるよ。あのね、散々いろいろやって、ああでもないこうでもないって葛藤して、ああもう本当絶対的に正しいものなんて何もないんだっていうところに、本当に自分の体験としてこうそこを体験した時に、難しいけどこう正しさとかこうすれば大丈夫とかっていうものを追い求めるんじゃなくて、いや何であっても大丈夫っていうところ、もうなんか本当にその一見間違ってるように見えることも全部大丈夫なんだなっていうところで、それは人によって全然違うし、状況によっても変わるけど、みんな大丈夫でしかないんだなっていうところに着地したので、今はだから本当にみんな好きにやればいいよねっていう感じ。
肝っ玉母ちゃんになったんですね
そう、そういう感じになって、だから昔なんかはすごくこう自分自身も何か正しい答えっていうのを一生懸命探してたと思うし、だからこそいろんな学びを深めてきたっていうところもあるんだけど、そこをこう追求していった結果、何にもなかったっていうところになって、でもそれが何にもなくてショックでっていうことじゃなくて、あ、何にもなかったんだって、それこそ今ゆりちゃんが言ってくれたみたいに、あ、自由なのかっていうところがやっぱり本当に私の人生の中に入ってきたっていうかね。
今何にもなかったって言ったけど、その囚われるものは何もなかったってことなのかな。
そうそう、本当に囚われる必要は全くないんだなっていうことだなって、なんかそれと同時にこうすごく何かを正しいと思われる何かをこうすごく一生懸命語るみたいなこととか、伝えようとするみたいなことももういらないなっていうところに なってきて、あ、ただその自分の今という時間を自分にとって嘘なく本質的かつ誠意を持って生きるっていうことしかできないなっていうところになったから、なんかただひたすらそれをやればいいやっていう、そんな感じの心境で、多分ここから先の12年間っていうのはひたすらそこを生きていくだけだなっていう感じの心持ちっていう感じなんだよね。もはや何か誰かを説得する必要性はないなっていう感じ。説得したり分かってもらおうとしたりすることはいらないんだなっていう感じがして、
ちなみにそのね、これまでその、まあ説得しようとしたりとかっていうのは、何か、なおこちゃんの中にすごく大切なものをね、その、それをすることによって何を得ようとしてたのかな？
なんか、やっぱり私の中、絶対的に大事なものっていうものを、例えばこう、人としてのあり方として、何かにすごく、私やっぱ誠意を持って臨むってすごい大事にしていて。
誠意？
で、誠意ね。で、やっぱりそこに愛があるか、本当の愛があるか、誠意があるかってすごく大切で、なんかそれを何かこう自分が何かを獲得するためとか、何かの欲のためとか、で、こう無下にする人っていうのは本当に許せなくて。
そうなんだね。
もうなんか本当そういうなんかこうそういう戦士気質があって、それは許さんみたいなのがものすごい あったから、なんかすごくそこに関しては絶対譲れないっていうのがあったんだよね。なんかそういうことをしようとする輩からは許さんみたいなところがあった。だからなんかすごくそこに対して戦おうと思ってたわけじゃないんだけど、常にそこに対しては自分がこう戦う体制だったと思うんだよね。だけどなんでっていうのはすごく難しいけど、でももうひたすらにそういうことじゃないんだなっていうことが分かってしまったということでしかないんだけど、それがなんかこう散々自分の大切なものを大切にしようとすることで、散々自分の正しさを戦わせてきた結果、 それじゃ解決しないんだっていうところを痛いぐらいに痛感した結果でしかないっていう感じ。
ということはあれかな、その直子ちゃん自身が大切なものってね、まあ、家族だったりとかね、その、まあ、平和だったりとか、例えばね、そういうこう何かしらこう自分の外側に対しても大切なものってたくさんあるじゃない。まあそれを大切にすると同時に、しようとすると同時に、自分の中に動いているもの、自分の命に対してもその大切に扱うっていう、その体験が深まっていった日々だったのかな。
そうだね、自分を大切にするって本当はどういうことなのかとか、
うん、
あとはその何かたどり着かなきゃいけないところがあるような気がしてたんだよね、
はあ、
自分が人間としてというか、
うん、
だけどそういうことじゃ ないんだなっていうこととか、あとその何か意味のあることをしていなければ存在する意味がないとか、何かの役に立ってなければ存在する意味がないとか、
うんうん、
そういうこともなかったなとか
うーん、
いやもう本当みんな存在しているだけで意味があってありがたいんだなっていう、
うーん、究極の、
もうそれを自分に対しても思った。自分も何かの存在でなければ存在しちゃいけないっていうことはないなって思ったし、だからすごく自分に対しての許しが起きてきた12年間でもあったとも言えると思うし、で自分そこが起きてこないとやっぱり他者を許すことができないんだよね。
まさしくね、本当ね、まあ、じゃあ巨大な12年間でしたね
多分人間として私が生きてきた人生の中で一番大きなテーマに向き合った10年年間だったんじゃないかなっていう気がする。でそれを一人でやってきたわけではなくて、子供たちが生まれてきて子供たちを育てることを通じてすごくそこのサポートをもらってたとも思うし、またその間に出会った仲間たちや一緒にもう本当にガチでやり合ってきた仲間たちや、なんかそういういろんな出会った人たちのおかげでそこに取り組んでこれた12年間だったなというふうに思う。
いや、許しっていう、こうキーワードは結構この12年間の根底に流れるベースラインみたいな感じありますね。
そうだね、そうだね、本当そう。私その昔からね、なんか知らないけど許したかったっていうのは多分ね、私の今回の人生のテーマとしてすごく あるんじゃないかなと思っていて、というのもいわゆるシンガーソングライター時代に、
うん、
私何かを許すっていうことに関しての歌詞を書いてるのがすごく多くて、別にこれはすごく意識してきたわけじゃないんだけど、
うん、
なんか普通の歌詞の中に何かを許す、許さないとか、その許せなかったことを許していくとか、あと、そういったことについて書いてる曲が結構あるんだよね。うんうん。いわゆるラブソングみたいなものをあまり書けないもんだから。なんか昔からそういう哲学的な内容をポップスに乗せて歌うっていう感じだったんだけど、うん、なんかすごくそういうのが多かった。それはずっとあった。でなんか許せない悲しさとか許し合えない切なさとかみたいなものがすごくあった気がするので、ね、うん、それをなんか超えていく時間だったような気もするし、それはいろんな、もう本当他者だけじゃなくて自分、不甲斐ない自分とかそういうのも全部含めて、そういう意味ではだから12年かけて、私ほとんどその12年間ほとんどその2010年を境にそのシンガーソングライター的な主だった活動っていうのをほぼほぼ封印するような形になって12年間をやってきたんだけど、なんかそれがやっぱりその2010去年ぐらいから戻ってきたっていうのも、
うん
うん、あの戻そうと思ったわけじゃなくて戻ってきたその歌を歌うっていうことが戻ってきたっていうのがあって、それもなんか言葉がないところを通り抜けたからこそ言葉が戻ってきたみたいな感じがあるなって。
それを聞くと本当にこの命のからくりっていうのは面白いもんですね。自分で何とかしようとして何とかできるわけじゃないものもたくさんあるじゃない。 その、
うんうんうん、
戻ってきたなんて質感は、戻そうとしても戻らないかもしれないし、封印してちょっと塩漬けにしてじゃないけど置いたらなんかこう発酵してきちゃったぞみたいなね、そういう、
うんうん
う
ん、
そのなんかあの命の化学反応っていうのがやっぱり起きることによって、またそのエネルギーでこう動かされる自分に出会うっていう、
うんうん、
ことが起きてるんだなって思った時に、まあ本当にその葛藤とかもそうだけど、葛藤はない方がいいとかねまあ思うかもしれないけど、葛藤というこうエネルギー感っていうのはやっぱりこう、その命の化学反応が起こしてくれてるすごいギフトなのかもしれないし、だから自分の意思で止められるもんでもないというか、そんな直子ちゃんがさ、そのまあなんかさっき終わりと始まりを感じているようなところがあると言ってたし、うん、まあ一つサイクルを終えて、これから何かこう新しいエネルギー感が始まっていこうとしてるのを感じてるって、まあまだ感じ始めてるっていうところだろうから、うん、それが具体的に何なのかっていうところはこれからのお楽しみなのかもしれないんだけど、でも例えばそういうこう誰かとの関わりを通して変化させてきたいろんな価値観とかエネルギー感っていうのもありつつ、そして自分自身と向き合うことでその変化してきたものとかあると思うんだけど、まあ今あのこの 2,3 年ね、そのヒューマンポテンシャルラボっていうラーニングコミュニティっていう言い方を今まではしてましたけど、ラボみたいなね、その一人一人自分自身が変わること、変化することが社会が変化していくっていうことに直結してるよねっていうことを探求してる仲間たちとともにいろんなことを一緒にやってるよね。学び合いの場だったりとか、いろんなイベント一緒にやってみたりとかね。まあそうやって一つのコミュニティの中に身を置いて、どんな世界を見ていきたいのかなって、そこにはどんなプロセスが面白いね、あの旅としてこう起きたらいいのかなとか、その中でこんなことしようと思ってるとか、こんなことに期待感を持って自分はこんなことしようと思ってるみたいな、その一人で何かを探求するっていうこともこれからもやっていくだろうし、自己探求って意味ではね、でもそれを仲間とか、うん、と一緒にやるっていうことにどんなワクワクを感じているのかな。
いや本当にこれから、もちろん今までの時代ももちろんそうだけど、本当にこれから先って仲間たちとっていう時代だと思うんだよね。それはあの私の体感としてもそう感じるし、保守的な流れ的にもそういう流れってあるけれども、なんか本当に星の流れっていうのは、もう自分たちが体感していることの答え合わせでしかないからさ、なんか、あ、本当にそうなんだなっていうことをこう、知りながら背中を押してもらうっていう部分はあるけど、なんかそういった意味ですごくその仲間たちとって言ったところのその質感が今までの仲間たちとっていうのとも随分違うなって感じていて、なんかまあ本当 HPL でも2年ちょっとぐらいみんなっていろんなこと取り組んできたけど、なんかね、HPL のシンクとかでもみんなとも話してたけど、もはやコミュニティっていうものが今までのコミュニティっていう枠を超えていく生命体として別生命体になるぐらい違うものになっていくだろうなっていうのはやっぱり感じていて、すごく今までよりもつながりが本質的だけどフレキシブルになるというか、緩やかになるというか、なんかがっつりこうそこで固められるたりとか固めていくっていうような質感じゃなくて、
同じ色に染まるとかじゃなくてね、
なんかすごくこう何かのグリッドを一緒に組んでいくような感じの、それもそのね、去年の年末から越境ムーブメントもすごく盛り上がりを見せてるけど、コミュニティの枠を越境していきながらみんなでグリッドを組んでいくっていうような感覚、それこそいろんな経験をしてきて、いろんな人間をくぐり抜けてきた個々が、個々として立ちながらつながっていくっていう、個と仲間が共に存在する時代っていうかね、そういう感じをすごく感じる。で、そこにはなんか相手への敬意とか、あと自分に対する尊厳とか、両方必要で、両方自分の中、内と外にそれを携えながらつながっていくっていうような感覚がすごくあって、だからなんかここから先はこんなことをやっていきたいっ ていう具体的な何かがあるっていうよりは、そういう風になっていくその世界をどんな風になるのかを体験してみたいっていう感じ。
ねえ、柳子ちゃんはその星を読むというね知恵をまあ学んできてるから、個々の命としてのね、自分が体験してきたことをしていくことっていうことを超えて、どんな流れをこう宇宙が作って後押しをしてくれてるのかっていうところにも思いを馳せながら、答え合わせをしながらみたいな感じで日々ね、星々との人間界との間をちょっと行き来してるんだと思うんだけど、これから始まっていく新しい流れっていうのはその天体とも連動していて、それがこう明らかにコミュニティとかその人との関わり方、つながり方、世界のエネルギー感がこう変わっていこうとしてるっていうのを知ってるんだよね。それがやっぱり今言ったような、その今までの例えばコミュニティというのはこれまでもあったし、これからもあるんだろうけど、そのエネルギー感、質感っていうのが本当に切り替わっていこうとしてるっていうのは、こう宇宙とも連動してるっていうことなのかな。
そうだね、そうだね、すごい連動してる、
すごい連動してる
でもそれは星だけじゃなくて、多分いろんな知り方があって、
うん、
世の中にこう英知として渡されているいろんなウィズダムで、こうそこを紐解いていくことをきっとできる、そういうツールというかヒントを私たち人間って神様からもらってると思うんだけど、その中の一つが星だとするなら、やっぱり星の側面から見てもそういうものが見えてくるし、
うん、
あとそのね、HPL でみんなで本読み会させてもらってる遺伝子液鏡とか、
うん、
そういったものの側面から見ても、そういう流れの中にいるなっていうことをすごく感じるし、ものすごい時代だなって、古いものが新しいものに生まれ変わっていく時代だなってすごく感じるね。
そんなね、大きな大きな変化のうねりの中に、こう身を置きながら、なこちゃん自身がこう、そんな時期をこうね、より面白く、より、豊かに味わえるように心がけてることとかあるの？何か。
それはね、とにかく、瞬間瞬間の純度を大切に生きること。と、
うん、
あと、辻褄を合わせないこと。辻褄は合ってくるから、自分で辻褄を合わせてから進むっていう、方法はもう随分前に捨てたけど、確実にコロナぐらいからもう全然そういう風にやってきてないけど、その方がうまくいくなって思う。
ある種この辻褄合わせっていうのは思考さんがやってくれるところじゃないですか。
うんうん、
だから思考を使わないっていうことじゃないんだけどね、もちろん。うん、だけど、うん、これまでの経験から来るこうした方がいいんじゃないかとか、これが正しいよねみたいなところの判断みたいなところの思考にあまり頼りすぎないっていうことを、
うんうん、
を心がけてると思ったらいいのかな。
そうだね、それはもう私の辞書にはない
これ直子ちゃんだからここまで突っ込むけど純度っていう言い方をしたけど、うんうん、この純度っていう言葉の中にはどんな、
やっぱり思考を挟まないでその瞬間に、快不快っていうこととも違くて、なんか快不快すらも超えてる。なんかこう、自分の命の本質として、ここだろって言ってる瞬間っていうのがあるから、その瞬間瞬間を捉えて行動を決めていくっていう。
もうまさにこう、身体値ですね、それはね。体っていうかね。まあ、体って、うん、この肉体レベルの物質レベルの体っていうのだけじゃないものも含むわけだけど、その理屈を超えて、イエス・オア・ノーみたいな。人によってね、その感覚をどこで感じているかってみんな違っていいと思うんだけど、
うん、
なこちゃん自身はイエスが来た時ってどうなるの
イエスが来た時は、
うん、
イエスが来た、そう、でも本当ここから先って太陽神経層、ね、第三チャクラの感覚で生きる、ハートでもサードアイでもなく、
うん、
第三チャクラの感覚がすごく大事なんて言われてたりもするけど、それはすごい私も自分の感覚的にすごい納得してるところで、腹の感覚、お腹の感覚だから、イエスの時はここがすごくリラックスしてるし、あったかいって、なんかやっぱりちょっと違くないかなっていう時はここがキュッとなる、
うん、その第三チャクラ的なエリアがね、うん、
なんか違くない、気づいてみたいな感じでキュッてなるから、そういう時は何か自分が見落としてるものはないかとか、自分のエゴで判断してないかなとか、 そのあたりを感じ直すようにはしていて、で、ここってやっぱすごくハートともつながってて、その時って、イエスが出てる時ってハートもすごくキラキラしてるし、ワクワクしてるし、ふわーって開いているし、全部のこうエネルギーの通りが良くなってるんだよね、イエスが出せる時。だから何かどこかに歪みが出てたり、どこか誰かにしわ寄せが来てたりっていう時にはそうならないから、そういう時にはそこをクリアにしていく努力をする。うん、その時はちょっとしんどいって感じるかもしれないけど、でもやっぱそういう時はそこを見て見ぬふりをするのはできないなって思うから、
うん、
なんかね、ちょっとすっごく言語化が難しい話を今日してしまっていて、すっごい抽象度が高くて大丈夫かなって感じなんだけど。
まあ、これを聞いてくださってる方たちは、そういうところもね、大好物な方が多いんじゃないでしょうかと思うので。でも、ある意味この言葉にするのが難しいところを扱うっていうことがとても大事な時代になってきてるんじゃないかなと思うんですよ。
いや、本当にそう思う。
うん、うん、うん。だからこそ、まあこうやってね、ラジオなんていうのは言葉という、まあ言葉もそうだけど、この声の響きだったりとかね、も含めて伝わるものってきっと大きくあるんじゃないかと思うし、そういう意味ではその、言葉だけではないいろんな表現方法、まあみんなそもそも持っていて、でもその自分たちが持ってる様々な表現を、より楽しんでいくというかね、なんか探求していくというかね、そういうことに心がちょっとこう開いていくというかね、なんかそういうことが起きていってるだろうし、
すごいまさに本当にそういう、こっから先の時代ってみんなが自分のクリエイティビティをどう表現していくかっていうことに全力を使う全力を使っていくといい時代というか、本当にそこに言葉がもちろんあってもいいんだけど、言葉を使った表現っていうのもあるから、なんかでも本当にそのいわゆる知識とかハウトゥーとかでは伝えきれないものを、なんかこうそれぞれの表現の中にエネルギーとして盛り込みながら、みんなでこうそれを表現し合って分かち合って、時には共感したり時には刺激を受けたりしながら、お互いをこう育て合っていくような時代になっていくんじゃないかなってすごく思ってて、だからこそなんか私自身として、私自身の中にその歌が戻ってきてるっていうことが起きてきてたり、ゆりちゃんであればなんかその旅が戻ってきてるとか、ラジオをまた再びっていうところとかもきっとそういう流れの一つだと思うんだけど、みんながそれぞれの方法、それぞれの個性ある自分のこれっていうもので自分のエネルギーを表現していくことが、何かを間違っていると声高に叫ぶことを凌駕していく時代になっていくと思うんだよね。
そうでしかないみたいなね。
そうでしかないんだっていうところをみんなが楽しみながら、こうお互いを認め合いながらつながっていける時代になるんじゃないかなって思っていく。
そうでしかないっていうあり方やものやね、ことに対して経済っていうものも連動して動いていくような時代になりそうだなって、今ポンと予感直感でしかないんだけどね。改めてそのそうでしかないっていうあり方をそれぞれが表現したり見せていくということの中に、私たちが新しい時代を豊かに生きていくエネルギーとしての何かしらがぐるぐる循環していくような、そんなことがまあなんか起きる気がするなーっていう、こう匂いが今ちょっと立ち上がってきたので口にしておいてみました。
いや、本当そういうことなんじゃないかなって思う。みんなが、あ、そうでしかないんだよねっていうものに対して価値があると思うようになる時代とも言えるかもしれない。やっぱりそこだってだよねみたいな風に、そういうエネルギー感のものにみんなが共感したり、そこで一緒にやろうって思ったりするような時代になるんじゃないかなと思っていて、何かをそれっぽく言うことよりも、うまくそれっぽく表現しようとすることよりも、そうでしかないっていうものを表現することの方が近道だよっていうような時代になるんじゃないかなって。綺麗事を超えてね、なんかやっぱりどうしようもなくそうでしかないっていうものを目の前に見せられた時っ って人って感動とともに降参するしかないっていう感じあると思うんだけど、もちろんこうです、こんな風に思いましたということを感想を述べることはできるけど、でももう本当完全に理由を超えている存在っていうものがそこにあることで全部吹き飛ばす力があると思うんだよね。でその全部吹き飛ばせるぐらいの存在の力っていうのをみんなが持ってるから、うん、なんかそれをみんなでこう爆発させる
新手のテロリズムですねいやいやいやいや、もうそのエネルギー感しかと受け取りましたちょっと最後になるんですけどね、まあそんなきらめきのテロリズムを構想しながらやってる直子ちゃんが、あの近々ちょっとこのエネルギー感に触れに来てみたいな企画とかは何かしてたりするんですか？
今年はね、本当そういう意味で、うん、私すごくやっぱり音の活動は今までももちろん一番本当に中心に据えて大切なものとしてやってきてるけど、音の活動は本当にここから12年間さらに大切にしていきたいなと思っていて、でそういう意味でもなんか今まで音楽っていうものとそのいわゆるサウンドバスやサウンドヒーリングなんていうのかな、ウェルビーイングだったりね、マインドフルネス的に音を扱うっていうこととその喜びとして音を奏でるっていうことの両立っていうのはすごく難しかった、
うん、
けどなんかもうそれすらも全部そのまんまで平気だなっていう時代になってきたなっていうのをすごく感じていて、
うん、
だからなんかすごくこうそうでしかないっていうところだっていうものをこう表現していく場っていうのを今年からもっと持ちたいなと思っていて、ですごい久しぶりに普通のソロライブっていうのをやろうと思って、でそれは今度4月20日の土曜日に、土曜日の昼間に私の地元の玉川学園前のスペースラナさんというお店でやる予定なんですけど、それはもう本当にいろいろ自由にやろうと思っているライブです。なんかこの日はでもね、クリスタルボールだけはお留守番してもらう予定なんだけど、もちろん歌はメインなんだけど、ピアノとかカリンバとかドラムとかシンセとか、あとそれこそミュージシャン時代にいつもサポートしてくれてた太郎さんというベーシストの方にもサポートしてもらってやるような感じで、
うん、遊びに行こうかな。
本当にね、ここのところずっとソロライブ的なことを封印してたから、
うん、
すごい集めなんだけど、今年はそういうことをもっと増やしたいと思ってるから、ぜひ音の葉とか他の場所でもね、うん、ゆりちゃんとも音を奏でたいなと思ってる。
ぜひぜひ。いや、さっきの純度っていうね、言葉で言うならば、うん、本当に音って自分の今の純度っていうのを表しやすい、うん、素敵なツールなんじゃないかなって。もう良くも悪くもね、そうでしかないだからね
そうそう、隠せないから、
そう隠せない、
この前の音を奏でるってなんて恐ろしいっていう
感じ本当よねでもそのね、なんと恐ろしいでもありつつ、それをなんかお互い、その音っていうね、楽器とかそういうもので奏でる音もあるけれども、その存在としてっていう意味ではみんな奏でてるんじゃないかなって私は思ってるんですよ。だから本当にそういうこうね、自分が自分の純度の高いというか、まあ高い低いもないんだけど、そのままの音を、みんなで奏で合うっていうことを楽しんで響き合って、
うん、
っていうことが豊かだねって感じられるような体験をこれからもっともっとね、いや、していけるような時代になるんじゃないかななんて思うと、なんかこうワクワクしてきます
そうですね。
いやいやいやいや、本当にそういう意味ではこれからのね、また新しく始まるサイクルの中で、そういうこういろんな発見とかいろんな響き合いとか、そういったものを磨きながら、なんかこう、ね、12年後にね、どうだったこの12年って語れるようなね、インタビューさせていただけることをすごい今から楽しみにしながら、ご一緒できるのを楽しみにしてますという感じですけれども、今日はなんだか深くて宇宙を感じるようなトークをありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。